観察力を磨く名画読解偉大生をフリップコレクションに招いてアートの分析を体験させたところ、体験しなかった学生と比較して 56% も診断能力が向上したのである。例えば網膜は目ではなく脳の一部なのだ。核となる情報を見出し、優先順位をつけて結論を導き、誰かに伝えるという行為は何も医者や警官の専売特許ではない。訓練すれば見落としが減るのも事実である。新たな目で自分自身を見つめてみよう。自分は周囲の人にどんな印象を与えているのだろう。他人とうまくコミュニケーションを取れているだろうか。身の回りのものをきちんと観察できているだろうか。あなたの背後には、周囲には、そして心の内には何が隠れているのだろう。本書の目的は、目という脅威のコンピューターを使って情報収集能力、思考力、判断力、伝達力、質問力を向上させることだ。しかもこの本は読むと同時に体験できる。1、一部観察。私たちには見ようとする世界しか見えない。研ぎ澄まされた観察力は事の大小を問わず人生のあらゆる場面で役に立つ。観察力があると災難を避けられるだけではない。偉大な発見は往々にしてすでにあるものから生まれる。ジョブズは言う、クリエイティブな人たちはどうやって成功したのかと質問されると後ろめたい気分になる。別に大したことをしたわけじゃない。日常の些細なことに目を留めただけなのだ。人は目で見るのではなく脳で見るのである。使わなければ衰える。ある研究によれば、物を考えないでいると神経伝達の連絡の速度が著しく遅くなるそうだ。当然視覚情報の処理も遅くなり、物音の変化に気づいたり、必要なものを見つけ出したりする力が衰える。認知トレーニングは認知症の予防に効果があると同時に、観察力、分析力、コミュニケーション力も強化してくれる。普段から感覚を研ぎ澄まし、頭を働かせていれば、刺激に対する反応が早くなる。なぜアートか。アートとは途方もない量の経験と情報の蓄積なのだ。私たちの観察力、分析力、コミュニケーション力を鍛えるのに必要なすべてを備えている。毎日のように目にして処理しているものこそきちんと見るべきだというのだ。観察力やコミュニケーション能力を高めるのに専門知識は必要ないし、逆に専門知識は邪魔して純粋に作品を見られないということもある。知覚の技法は観察、アセス、分析、アナライズ、伝達、アーティキュレート、応用、アダプトの4つの A を核としている。この4つの A を習得すれば、ここまでに私が発した問いの答えはもちろん、それ以上のことがわかるようになるだろう。